今日は本当に素晴らしい秋晴れの素晴らしい天気の一日ですけども、このような日に主の復活を覚えるこの日曜日、また皆さんと一緒に礼拝を捧げできることを感謝します。引き続きマタイの福音書から御言葉をいただいていきたいと願います。ここまで神の御国の到来が告知され、イエス様ご自身が御言葉を持って、また実際のお働きを持って、その御国がいかなるものかを体現されてこられました。また前の10章ではイエス様はご自身の権威を弟子たちに授けて、弟子たちにその働きができるようにして使わされました。福音が豊かに告知されていく中で、信じる者が起こされ、実際に世界が変えられていきます。しかしそんな中で多くの人々がイエス様の働きを理解できず、イエス様の教えをそのまま受け取ることができないでいる、それが現状も実情もあります。今日の十一章からはそんな人々のことが語られていきます。本当に実際不思議なんですけれども、神の真理が語られるとき、それをそのまま受け取るものとそうでないものに分かれます。このようなことを通しても、ここにも神の国にふさわしいものの姿が、またその恵みに預かるものの幸いが描かれています。今日も聖書から幸いなものに備えられた祝福がいかなるものかということをまた知って、その恵みに預かっていきたいと願います。十章の冒頭では、バプテスマのヨハネがイエス様にこんなことを問うています。2節3節を読みします。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？ヨハネはメシアとして来られたイエス様の道備えの働きのために、イエス様に先んじて使わされた人物です。そのことをヨハネ自身も十分に自覚していました。しかしこんなことをイエス様に問うてるんですね。これは一体どういうことでしょうか？ヨハネはこの時牢獄にいられていました。それはヨハネがガリラヤの国主ヘロデ・アンティパスとその不義の妻ヘロデアの怒りに触れて捕らえられていた時のことですけれども、そんな牢獄生活の中で落胆したヨハネがイエス様がメシアとして悪人を裁くこともしないで、弟子たちと律法に禁じられている人々と食事をしたり断食をしないでいたりするのを見て、これまでの自分自身の信仰に照らし合わせて、本当にこれまで持っていた確信と同時に、また違うんではないかという焦燥感に駆られて、そのように発した問いだったでしょう。イエス様は本当に自分たちが待っていたメシアなのか、ならば何とかしてここから自分を解放してくださるのではないか、そう思ったのかもしれません。それが分からずに苦悩します。しかしこれは私たちも何か問題がある中で救いを求めて祈っているなのに、一向に聞かれるように見えない意向を見える時があるのではないでしょうか。ここでイエス様は伝言を伝えてきたヨハネの弟子たちにこう言われます。11章4節5節です。あなた方は行って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いです。これら癒しの奇跡は預言者イザヤが
35章5節6節で予言していたことのメシア予言の成就であり、またイザヤ書61章1節では貧しい人に良い知らせを伝えるとありますけれども、また5章のこの5章3節の心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、との天の御国の到来のメッセージとぴったり合います。こうします、イエス様は確かに神から使わされたメシアですけれども、人々が期待するメシア像と隔たりがありました。それを正そうとして語りかけられます。7節にヨハネの弟子たちが言ってしまうと、ヨハネについて群衆に話されたとあります。これはそこに集まる群衆がかつてヨハネに導かれてアラノン出て行ったことを踏まえてお話をされたことでした。7節、あなた方は何を見にアラノンに出て行ったのですか、出て行ったのですか、というものです。あなたたちは何か王宮のきらびやかで安楽な暮らしを求めて行ったのですか、そうではないでしょう。悔い改めのバプテスマを授けるヨハネに会いに、予言を神の言葉を求めて出て行ったんでしょう。その最初の心を忘れてしまったんですか、そうおっしゃいます。ヨハネは真の真のメシアの道備えとしてきた預言者でした。そして今ここにそのメシアであるイエス様ご自身が10節の通り、その預言者ヨハネよりも優れたものとして来ている、もうその働きが実際になされている、神の言葉も語られている、あなた方が待ち望んでいたエリアはヨハネだったこと、そしてイエス様がご自身が人々が待ち望んでいた来たるべきメシアご本人であることを示されます。実際にもう働きがなされているのに、まだ何か肉的な思いでメシアが見ることをできない、そのようなことなんでしょうか。12節の言葉は少し分かりにくいですけど、おそらく神の御国の働きはもうすでに力強くなされているということでしょう。私たちも目を開いてしかと見たいと思います。私たちも最初にイエス様を信じて救いが与えられた時のことをもう一度思い起こしたいと思います。確かに主の力強いお働きによって救われ信じた時のこと、そしてその時に持った純粋な信仰をもう一度持ちたい、思い出したいと思います。あのイエス様を信じたあの感動的なあの時を、それは決して何かこの世のきらびやかな安楽な生活、何かこの世の素晴らしいものを求めた生活ではなかったはずです。今一度思い起こしたいと思います。イエス様はそうおっしゃっておられるのではないでしょうか。主の働きは今も変わらず、その霊を目を 見られてみるとき力強くなされているということが今も表されています、行われています。それを今しっかり見ることができますように。続く16節19節はイエス様につまずいた人々のことが例えで語られています。ここには身勝手な子供たちの姿が描かれています。笛を吹いても結婚式に踊る喜びの曲を吹いても踊らない、葬式で弔いの悲しみの曲にも悲しまない、このような人々はヨハネに対してもイエス様に対してもそのメッセージに耳を傾けることはしませんでした。ヨハネが禁欲的にアラノに住んで断食してこの世の人から離れて隠遁生活をすれば、この人は悪霊に疲れている、18節と言ってイエス様が来られてあらゆる境遇のある人たち、あらゆる境遇にある人たちと心からの交わりを持ち、喜びも悲しみも共にして祝いの席に連なれば、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、19節という、ヨハネの禁欲を気が狂ってると言ってイエス様の交際を堕落と言います。真理に耳を傾けまいとする人はもういくらでも言い訳を見つけることができます。 イエス様は一切そのようなことに弁明されたり説明するようなことはされず、最後に言われます。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。19節。実際にイエス様やヨハネによって説かれた教えが本人あるいはその教えを受けた人々の中で実を結ぶことによって正しいことが明らかにされていきます。私たちもそうではないでしょうか。忍耐をもって主の働きをしていくとき、それに応答するものが少なからず確かにいます。どうか惑わされることなく主の働きに続けて忍していきたいと思います。20節以降ではイエス様のメッセージを聞きながらイエス様を受け入れず悔い改めなかったまちまちその人々のことが語られています。コラジンとベツサイダはツロやシドンより厳しい罰を受けねばならないと言われます。彼らはイエス様のメッセージを聞き力ある技を見ながら受け入れませんでした。多くの人は奇跡を見れば信じると言います。しかし実際そうではありません。奇跡は本当の信仰を生み出すわけではありません。むしろ奇跡にのみ期待する一時的なご利益信仰をもたらしかねません。スロはフェニキア人の都市として物質的に繁栄していた、栄えていた町でした。旧約聖書では神に反逆する罪人の代名詞のように使われて、その傲慢さと腐敗と堕落、偶像礼拝などのように裁きが宣告されていました。シドンもまた腐敗した悪徳を代表するような町としてスロとともに言われています。これらは異教徒の町です。そしてイスラエルの敵であったこれらツロとシドンは裁きの日にはもうイスラエルよりもはるかに厳しい裁きを受けると信じられていました。ところがイエス様はここで全く違うことを説かれました。イスラエルの町々の方がこれら異教徒の町々よりはるかに厳しい裁きを受けなければいけません。裁きの日22節はイエス様の再臨の日、天の御国が完成する時です。キリストが約束された御国を拒む態度は厳しい裁きを受けなければいけません。特権と祝福が大きければ大きいほどそれを拒む者の責任は大きいということです。多くを与えられた者は多くを求められます。カペナウムはイエス様の宣教拠点でした。しかしその町の反応は冷たいものでした。かつて神の呪いと刑罰を受けたソドムでさえももしイエス様の奇跡を見るチャンスがあったならカペナウムのようにではなく悔い改めたであろうとイエス様は言われます。私たちもどうでしょうか。確かにイエス様を信じてバプテスマを受けました。本当に救われた、この喜びに満ち溢れました。少なくともかつて。ところがこの世の人たちと一緒になる中で知らず知らずのうちにまたこの世の価値観にどっぷり使ってそれに引きずられていってしまう。物質的な繁栄、物質的な欲、そのようなものに心を奪われてまたそれに舞い戻ってしまう。そのような時私たちは本当に真理を知ったもの、イエス様の救いにあれほど素晴らしい救いに預かったものであるにもかかわらずそんなことにまた舞い戻ってしまうなら前よりももっと厳しい裁きを受けるんだということなんです。神の民のされたものとしてふさわしくイエス様の教えを受け取り続けることができますように、日々語られる言葉を信仰を持って受け取り続けることができますように、もし間違って迷い込んでしまっていたとしたら今すぐまた今日こうして戻ることができますように、今日こうしてまたイエス様を礼拝することができたこと、神様を礼拝することができたことは神様の素晴らしい恵みです。神様が私たちを離さず愛し続け、もう救いの中に離さず入れてくれてくださっているという証拠です。どうか私たちがこの神様の愛に いつもいつも良くしていくことができますように、与えられたものにふさわしく正面から落としていくことができますように、その尊く与えられた責任を自覚することができますように、与えられた責任、それは職場でも社会でも家庭でもあるいは教会でも豊かにあります。どうかふさわしくその働きを、私たちが与えられた責任を、もう主にこんなにも愛されてるんですから、どうか全うしていくことができるように、立ち返るものとなり続けますように祈ります。ではイエス様がご自身を受け入れない人々を断罪すること、もう罪人だと言って断罪することが、今日の箇所の言わんとしている、言おうとしていることでしょうか。決してそうではありません。イエス様の本当の心は、真意は25節から示されています。25節を読みします。
その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。
確かにイエス様は圧政に苦しむ、悩む、弱く貧しい人々を苦しめられている政治的支配から解放するために来られたのかもしれません。しかしその方法はこの世と全く違うものです。それはこの世の何か権謀術数に長けた政治家や知者や賢者のものとは全く違います。またそれは単に政治的解放にとどまらない、人間のそんな策略の中で縛られているものが解放される、そんなことにとどまらない、全く次元の異なる魂の救済です。それは子供のようにへりくだってイエス様の真意を悟り知る者に与えられるものです。子供にも分かるものです。もうむしろ子供の方が分かってるかもしれません。今下で、教会学校の子供たちが御言葉を聞いてる、同じ御言葉を聞いてると思うんですけれども、本当に子供たちはストレートにそれをそのまま信じて、そのままこんな風になればいいなという風に言っています。もうこの世がみんな平和に、みんな愛して、みんなが本当に愛し合って平和に楽しく生きていくことができますように、そう子供たちが言うんです。平安と喜びに満ちた誠の魂の解放です。それは目に見えない、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ザラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。5節とのイエス様が言われるお働き、イエス様のお働きそのものです。これは単に肉体的にこれまでの盲目であった人や足内であった人やサラートでいや耳の聞こえない人たちが治って、あるいは文字通り死人がよみがえるということだけではありません。霊的に今まで見ることのできなかった、盲目であった神の真理を見ることができ、歩むことのできなかった神の道を力強く歩んでいけるということで、神の御言葉を聞けるようになり、毎日生きる知力もなかったというものがもう復活して生きる活力が与えられて、罪もう解決のない罪の泥沼に、もう本当に負のスパイラルにもうどんどんどんどん落ち込んでいったものが、もう罪の根本から罪が取り除かれて許されて、清い生活を生き生きとして生きるようになるということです。もう死んでいてベッドにいたようなものが、もう毎日もう喜んで新しい命を生きていくことができるようになるということです。神を知るに貧しかった者が福音により豊かに神と共に生きるようになるという真の魂の奥底からの救済であり解放です。どうか今このイエス様の真を汲み取って、またイエス様の与えられる魂からの平安、安らぎに行こうことができますように。
俗な言い方ですけれども、日本ではよくサラリーマンには周りに7人の7人の敵がいるなどと言います。
私がかつてサラリーマンをしていて働いていた時、実際に敵に囲まれていたというわけではありませんけれども、このような厳しい競争社会の中で、やはりそれは絶えず緊張を強いられる日々でした。まだ教会に通っていなかった頃、特に私は人間関係に悩んで、そのストレスがいっぱいで、もう休日も仕事のことで頭がいっぱいで、当時アメリカにいましたけれども、アメリカの素晴らしい国立公園、もう大自然、もう神の創造の素晴らしい極み、そんな景色を見ても、あるいはどんなおいしいものを食べても味わえず、絶えず悩みの中で何かいつも胃がギュッとこう握られているような、捕まっているような、なんとなくなんか肩にいつも力が入ったままでリラックスできない、ね、気がつくともうなんか眉間にしわを寄せて考え込んでいる、しかもなんか悪いこと悩んで、なんかそう悪いことばっかり想像している、まあ、終始緊張していて心からリラックスできない、もう周りは本当に豊かなものに実は揃えられか備えられていたというにもかかわらずです。そんな日々を送っていました。もうある時はもう笑うことやなんかあくびをするっていうような本当に普通の生理現象もなんかできなくなってしまっている、なんかそんなことができなくなっている、そんな状況になったこともありました。毎日うつうつとして悩んでいた時、子供の時触れた福音を思い出して妻に教会に行ってみたいと言いました。すると妻は自分も小さい頃に教会が近くにあって毎日日曜日に通っていたと言って、いろいろ教会のことを教えてくれます。お祈りの仕方も教えてくれて、天のお父様と呼びかけて、もう何でも心にあることも心配だろうが何だろうが悩みだろうが何でもあることを言って、文句でも何でもいいもう言って、そして最後にイエス様のお名前によってお祈りしますという、そうすればこの方が私たちのメッセージを天の父なる神様に届けてくれるんだ、こう教えてくれました。そして賛美を歌って私のために祈ってくれました。主の祈りも教えてくれました。それまで私は神なるお方がおられることを信じていましたけれども、妻が私のためにイエス様のお名前によって祈ってくれた時、この時私はそうか、このお方が私の求めていた神の仲介者になってくださる方なんだ、そしてこの仲介者がいなければ私の祈りは神に届くことはないんだということが本当によく分かって、妻が私のために神の助けを祈ってくれた時、その瞬間もうそれまで頭がもうパンパンにもういっぱいになっていたところ、心の底から本当に実際にもうお腹のこの辺りからスーッと平安が与えられました。もう主の御前に全ての重荷が取り去られた、そんな感じでした。今にして思えば本当にこの時ご聖霊が働いてイエス様が触れてくださって癒されて救われた経験でした。私たちは近くの日本人教会に行き、ほどなく洗礼を受けます。クリスチャンになると毎週教会に行かなければならない、収入の10分の1を献金しなければならない、まあ、こう聞いて果たしてそんなことできるのかなと思いましたけれども、それは本当に重荷にはなりませんでした。それどころかもうなくてはならない喜びであり安らぎであり生きる道そのものでした。その後も決して仕事の厳しい状況は変わりませんでしたし、人間関係も変わりませんでしたけれども、毎週礼拝と週の半ばに行われる祈祷会は私の力の源泉そのものでした。御言葉に正面から向き合って示された罪はすぐに告白して真剣に祈る、そうして選択すべき道がそうして分かる、迷いなく確信を持って歩むことができる、心に平安があります。何かそれはもう最初に妻が祈ってくれた時同じ平安安らぎ、これを私は今も経験し続けています。 それは何か、二日酔いで苦しんでいたのがお腹にあったものを全部吐いてもすっきりしたような、そんな爽快感でもあって、本当に魂からの安心と満足であり、本来人間があるべき神との豊かな関係を取り戻して、もうシャキッとなって力強く毎日歩み出す、そんな回復の日々です。人間関係もその中で主は最善にしてくださいました。仕事も本当に全て守ってくださって豊かに祝福してくださいました。もう私はサラリーマンとしてこれ以上ない幸せな歩みをさせていただいたとも本当に思っています。全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。11章28節から30節です。それは必ずしも今与えられている苦悩が奇跡的に取り去られるということではないかもしれません。もう敵対している人たちを武力で打ち負かすとか、政治的な解放があるというようなことではないかもしれません。しかし確かに御助けが必要に応じて日々与えられて、困難も乗り越えていくことができる確かな救いの道です。たとえ困難の中にあっても、イエス様のところにその荷を今そのまま持っていって身元に安らぐことです。そしてこれは全て疲れた人、もう全ての人への私たちへの呼びかけであります。休ませてあげます。アナパウソとは解放するとか、全く安息を与えるという意味もあります。意味があります。今あなた方に与えられている真のメシアのお働きを日々見ることができますように。それは決して二の重いことでもありません。むしろ喜びによるもので、無理などありません。イエス様は決して疲れている人にさらに重荷を課すような、そのようなお方ではありません。それは重荷ではなくて、かえって安らぎを与えるものです。喜びを得るものです。イエス様の首輝きを追うことで、イエス様と共に歩むことで、その歩みに習うことで、共に歩んでくださるそのご愛と真理を知ることで、そうすれば与えられる安らぎ、心から満ち足りる心、平安です。イエス様と首輝きを共にし、早すぎず遅すぎず同じ速さで、自分の思いで走る、先走ることもなく、またそこに留まり続けることもなく、同じ方向を向いて一緒に進むとき、最も力が出ます。イエス様の身力をいただけます。でもしっかり自分の力ででも歩いていけるんです。力を与えてくださるんです。今これをそのまま受け取ることができますように。それは決してこの世のきらびやかな贅沢で、また安楽なものではないでしょう。この世の映画といったこととはもう全く違うものです。真の愛なるイエス様のもとに安らぐものとなれますように。全く安息を、真の解放を経験することができますように。今あなたが負っている全ての荷をイエス様のもとに置いて、イエス様のところに行きましょう。どうかつまずくことなく、惑わされることなく、まっすぐにイエス様の身元に来い、真の魂の安らぎと平安を今得ることができますように。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しを祈りします。今日またイエス様の教えをこのマタイの11章から教えてくださってありがとうございます。私たちはかつてイエス様の御救いに預かって、その喜びを本当に嬉しく思い、感動し、そして主に従いゆくとされたものであります。 にもかかわらず、いつの日かこの世のまた窓わしにの中に身を置いてしまって、それに思いを奪われて、かつてのあの感動を忘れてしまっているということが、残念ながらそのような時もにしてあります。私たちはかつて本当にヨハネのバプテスマのヨハネがアラノでバプテスマを授けていたように、本当にそれはこの世の王宮やきらびやかなものを求めるものではなくて、本当にあなたの御言葉を求めて心からの悔い改めを求めて、かつてあなたにあなたを求めたものです。そしてイエス様はその求めに応じて、イエス様の救いを私たちに与えてくださいました。その喜び、神様もう一度私たちにその喜びを与えてくださいますように。今忘れていてしまったとしたらお許しください。今あなたにもう一度立ち返ることができますように。あなたが与えてくださっている素晴らしいこの人生、家族やあるいは職場の働きや、あるいは教会での豊かな兄弟姉妹との交わりや、あそこでのあなたへの働きや交わりや、どうかその全てのものを今豊かに味わうことができますように。私たちは重荷を負っています。それぞれの働きの中で、毎日の生活の中で追い切れない重荷を負っているような時があります。どうかそれらを全て今あなたの前に、イエス様の前に置いて、心からの平安と安らぎを得るものとさせてください。あなたの豊かな魂の回復を今得るものとさせてください。そしてどうかあなたが本来与えられている喜びの毎日をまた力強く生きていくことができますように。霊の目を開いて、またあなたからの力をいただいて、回復された毎日をしっかりと間違いなく力強く歩んでいくことができますように、その恵みを皆に与えてください。私たちに与えてください。尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお願いします。アーメン。